高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員の話を続けています。今週もその続きをさせていただきます。昨年末に高検が最高裁に上告主意書を提出したということが大きく報道されました。上告主意書というのは最高裁に刑事事件がかかりますと上告をした者、弁護人であったり検察官であったりしますが、なぜ上告をするのかというその趣旨を詳細に書いた書面を出さなければいけません。検察が最高裁に出した上告主意書というのは、昨年6月に東京高裁が一審の裁判員裁判で死刑判決が出ていたものを破棄して無期懲役にしたという、そういう判決があって、でこの判決について納得できないという検察官、検察庁が上告をしていたのですね。でこの上告主意書を提出したのだけれども、その上告主意書を最高裁に提出しただけではなくて、その用紙を報道機関に公表したという、そういう事件になった。刑事事件というのは、いろいろな意味で超高度の個人情報の塊みたいなものですから、一般に公表するということについては、よくよくの事情がないとしないものです。私は検察官が上告主意書の用紙を一般に公表したというのは聞いたことがない。なぜあえてそれを公表したかというと、最高裁が実は昨年の初めに覚醒剤の密輸事件で、でしたけれども、よほど不合理な事情がない限り事実認定については裁判員裁判の判断を尊重すべきだという判断を示しておりました。裁判員裁判の判断は尊重せよ、こういうことを最高裁が言ってるんだけれども、さてこの6月の殺人事件でしたがについての高裁の判決は、一審の裁判員裁判の判断をひっくり返したわけですので、死刑から無期に変えてしまったわけなので、それは裁判員裁判尊重の原則に反するぞというのが検察官の主張なんですけれども、そのことを世の中にも訴えて国民の皆さん、私たちを支持してくださいという、そういうメッセージを送ったということになるわけです。で、この話が少し遡ってしまいますけれども、裁判員裁判というのは、男性一人が殺害された事件だったんですね。で、まあ、強盗殺人事件なんですけれども、東京地裁で行われたこの裁判員裁判は、自分の妻子を殺害したことがあって長期間刑務所に入っていたという、そういう前科があると、そういう前科者であるということで、今回の殺害の被害者はたまたま一人であるかもしれないけれども、そういう前科などを考えると重い刑罰を科されても致し方ないということで死刑の判決にしていたんですね。けれども高裁の裁判官は、前歴は前歴、今回の事件は今回の事件、それはきちんと区分して区別して考えるべきであり、被害者が一人だということであるとすると、それは原則としては死刑判決を言い渡さないという長い裁判所の経過がある、歴史がある、 その長い歴史経過にを踏まえて考えると、やはり死刑はふさわしくないということで、昨年6月に無期懲役の判決にしてしまった。まあ、これは私たち法律家の感覚で言うと、ごく素直な、そういうふうに普通は考えるだろうなと思えるような判決でしたから、一審裁判員裁判の結論が、まあ、適切に是正されたというように捉えた人が多かったのではないでしょうか。私もそう思いましたけれども、それに対して、検察庁高検は納得せずということで、最高裁に上告をし、上告主意書を提出し、そしてその用紙を一般に公表までしたと、こういうことになったわけです。で、私はこの高等検察庁の対応の中に、裁判員制度、裁判員裁判のある意味本質的な要素がよく反映しているというふうに思うんですね。それはどういうことかと言いますと、国民一般が重い処罰を求めているのではないか、でそれを裁判員裁判という形を通して実現しようとしているのではないか、でそういう大きなトレンド、流れを検察庁は是とする、そういう方向性で裁判所には考えてほしいし、最高裁にも考えてほしい。大体最高裁自身が、事案は違うけれども、殺人、あるいは強盗殺人ではない、覚醒剤の密輸事件ではあったけれども、よほどのことがない限り裁判員裁判の判断を尊重せよというふうに言っていた。その考え方にのっとれば、国民が重罰を求めているときには、国民全体の声として、いわば世論という形で上告主意書を世論にして、それで最高裁には考え方の変更を求めていきたい、最高裁もきっとそれは受け入れるはずだ、ということがこの異例の上告主意書用紙公表ということに現れたのではないかと思うんですね。で、裁判員裁判というのは、しかしそういうものなんだろうか。裁判員裁判というのは、世論の中で答えを出していくものなのか。私などはこういうことから連想してしまうのは、人民裁判というのか、世論による袋叩きバッシングというのか、もっともっと丁寧に緻密に一つ一つの事件を分析して解明して、責任の程度を丁寧に判断していくということよりは、重く処罰せよという世論を形成して、そういう中で被告人を追い込んでいくといったような、そういう発想を裁判員制度は承認している、そういう方向性を持っている、そんなことを実際に自分たちの訴訟活動を通して検察は体現しているのではないか。また、そういう言い方をすれば、最高裁もきっと応じるだろう、応じざるを得ないだろうというふうに見たのではないか。そこにこの裁判員制度というものの持つ本質的な問題性が現れているように私は感じました。今日はここまでにしましょう。